先生ズカフェ始まりました。第今日はもう5週ということで、
5週ですよね。
ということで皆さんご期待してはりますね。毎週ですね、これは週替わりで、先生と呼ばれる4人がですね、週替わりで MC を担当して皆さんに少し賢くなってもらうという番組でございます。第1週担当の大西でございます。
第2週担当の伊豆田でございます。
一週抜かしまして第4週を担当してます鈴さんこと須原光雄でございます。
ということでですね、全員集合と行きたいんですが、第3週の中島歯科の中島先生は、まあ、治療に忙しいということで、
言ってみたいですね。
我々暇な3人
今回でもね
違います、出たがりの3人がですね、あの忙しい中、本当にキリキリと神経をすり減らしながら、ここに参したわけでございます。
こんにちは、
よろしくお願い
します。よろしくお願いします。ですね、こうやって第5週は全員集まっていろんなテーマを決めてですね、喋っていこうと、これがですね、普段それぞれ、私弁護士です。で、2週目は伊豆田先生は税理士、
そうですね。
で、4週目は原先生は
ファイナンシャルプランナーです
ということで、それぞれの話をするんですが、どうもこの5週目に雑多な話をするのが一番受けると。
そうですね
大概いつも毎回このメンバーでとか言われるんですが、我々が言うと説得じゃないですが、忙しいということでですね、この第5週を楽しみにしていただけたらと思います。時間は30分ですが、いつもと違ってスペシャルな構成で送っておりますということです。で、今日のテーマですね、決めていこうと思うんですが、事前に伺ってます。まず伊豆田先生からの提案でございまして、
今年ね、もう5月末ということで5ヶ月になりますが、もう今年の目標をね、進捗どこまで達成できているかっていうのをね
反省会かなんか
辛いな、もう早いな、なんか
ラジオでするなというようなことを言われそうな感じでございます。それとですね、まあ、それだけで持つかどうかっていうのが、あるので、もうスーさんからも、提案をということで、
まあ、それぞれのね、ちょっと仕事を抜いて、なんか皆さんにためになる雑学というんですかね、そういうようなもんも、ちょっとドヤ顔ができるような、
あ、なるほど、
そういうようなもんがちょっと提案できたらなというか、
なるほど、
発表できたらなと、まあ、そういうふうに思ったりしました。
そういうふうに、もし時間が足らんかったと思ってですね、2つ用意したんですが、先ほど打ち合わせしてましたらですね、時間が足らんというのは逆に喋りすぎて足らんじゃないかということなんで、皆様からもですね、こういうテーマで送りしますので、その関するメールでも結構でございます。全3人集まってますんで、また違うメールでも結構でございます。お聞きの方、なんかメッセージ送りたいなと思われたらですね、784@narafm.jp 784@narafm.jp、 こちらまでお送りいただければですね、生放送でお送りしております先生のカフェでございます。
よろしくお願いします。
取り上げていきたいと思いますので、
どんどん今日は読ませていただきますので、
ご期待ということでございまして、
答えさせていただきます。
テンション高いでしょ、結
構最近こういうまだ飲んでるわけじゃないんです
か。大西さん、
シラフでございます。今日はね、
ドミキ先生、テンション高いな、
ありがとうございます。最近よく言われる、
今日はパワーに負けております。
そうです、押され気味ということでございます。さあ、第一のテーマですね、まあ目標達成度みたいなことでございますが、これ誰か行きましょう。もうさ、まあ、提案したものが取りに行くというルールでございますので、1、4、2と行きましょうか。最初のテーマでございます。今年確か正月もなんか集まって、
年末、
そう、3周年かなんかやりましたね。4年目なんですね。
4年目です。
そうですね。
長いですね、我々。
再放送が1月3日からでしたね。
それで目標とか言ってましたね、ということで、今年は私、厄年ということで。
あ、そうでしたね。
まあ、厄年と言っててもですね、まあ、その厄は役割の役じゃないかなんか言ったんですが、まあ、ドンピシャ厄年でございます。
まあ、違う。やっぱりもう、正規の厄年でした
。軽いところで言うと、父親が2月に亡くなったという、軽くないやないかみたいな、子供が全然出ないとか、あと回転寿司の扉でなんか頭をぶつけたとかですね結構大変やったと、ロレツが危ない、心配、頭を打ちましたからね。
こういう名詞は言わない
それは言わないです、言わないです。個別の案件はそんな、ね、ことは言いませんが。
なるほど。頭打たれて
とかね、いろんなことが起こりすぎて、いや、もうグロッキー気味でございまして、今年はですね、だからなんかね、目標達成度という観点で もう普通の年とは思ってないです。ある種諦めてですね、もう来年以降に向けて種をまく、そう、糸時代の阪神タイガースのようなシーズンを送っておりますね。春先過ぎればもうペナントレースからもう落ちこぼれてると。
いつの間にかなんか首位を明け渡したような感じです
ね。あ、やっぱそういう感じになるんですかね。死のロードとか言われますけどね。今私死のロード中でございまして、もういろいろ大変ですね。
そういうような言葉も怖いですね。
怖いですね、本当にびっくりしてます。
そうですか。
なんか手続きしてもですね、別に仕事の話じゃないですよ、仕事の話じゃないんですが、もう今日もそういうなんかうまくいかんかってですね、その会社の人がフォローしに来るとかですね、そんな話とかあったりとか。
でもいい、それがまたいい出会いにもなるかもわかりませんね。
そうですね。ご縁あっていろんな人出会ってるっていうのはあるのは、
ね、プラス思考はね、
あるんですが、うん、ちょっとプラスになれんようなハプニングとかが起こって、いやいやもう、
重症ですね、
そうそうそう。いや、だってね、父親亡くなるとやっぱり自分も相続手続きやら、で、しかも、ね、妹がその父親亡くなる1日前に手術してるんですよ。アキレス腱を切って。
妹さんが。
うわ、だから、その亡くなった後の手続き、ほぼ一人でやらんといかんと。言うとかですね、もう重なるときには重なるということでですね、もう今年は本当にね、大きなこと言いましたけど、もう静かにしとかなこんなとこで言
いながら、初めに始まる前はテンション高かった大
島さんが、そう、自分のこういう、もう半期過ぎてるわけです
よ。この話があるからこそだったんですね。
そう、まあまあ、ちょっと、ちょっと体もサイズダウンしたぐらいの小ささになっております
。そうですか。
というようなことで。まあ、すごいですね。修学旅行
生。修学旅行生。
遠足かな、どっちかな、なんか。
いいとこ見に行ってね。
はい。もう、ここはですね、
奈良楽しんでね。
サテライトスタジオということでですね、いろんな人が撮っておりますので。
ガラス
張
り
ツアー
ね。
ああ、嬉しいですね、でもね、やっぱり。
でございます。ライブ感たっぷりでお送りさせていただいている先生カフェでございます。そう、見てくださいね。こういう番組で。
生でやっておりますので。
はい。よろしくお願いします。よかったら、立ち止まって、ああ、向こう行かれましたね。手振るのは手振るんですけどね。ここで聞いてほしいというところで。
もうなんかお酒飲んでるような雰囲気になりますけども。
そうですね。まあ、そういうことで、多分皆さんおしゃべりになると思うんで。
いやいやいや。
この辺で。
どうですか。
4週目、菅原さん。
私も振り返りますとね、年末何を言ったかなということであれになったんですけど、じゃあ実はちょっと出版をですね、
出版
本を一度出したいなとかいうようなちょっと目標を立てたというようなことをちょっと記憶してるんですけども、まああれ以来ですね、実はちょっとずっと連載をちょっと私がホームページとも込めまして、ちょっとあるところでも入れてですけども、と12日に一度ずっとちょっとコメントを1200、300ぐらいの字で字体を入れて、ちょっとテーマはですね、タイトルは良い加減の投資法と、良い加減で、いい加減じゃないし良い加減の投資法というのをね、ちょっとテーマをしていろんなタイトルを入れながらですけど、まずメインは良い加減の何々編とかいう感じで、ちょうど今明日がまた10日なんですけど、23まで続いてまして、これをいかに本にしたいなとかいうことで、今は約半年かけまして、これだけもうちょっと書き上げたんで、これを一つのまとめにして、売り込んでいきたいなというのが今は目標になってまして、ですからまだここで出してもらえるとかいう、今ね実はいろいろ話聞くとね、
話はあるんですね。
いやいや、もう本を出して、本当に出版社も命がけなんですね。
そうですよ、出版不況ですからね。
本当そうなんですよ。もう、巷にはいっぱい本ありますけども。
だからこれは不況だから出てるんですよ。
そうなんですね。
自転車操業地的になってきたら、出さないと給料が出せない。
そういうようなこともありますからね。
だけど、外れると大きいね。
そうなんですよ。ですからね、やっぱり今、特にこの出版に関しては、もう、慎重かつ、ね、やはりなんて言いますか、いいものっていうのがやっぱ彼らにもありますんでね。
で、曽原さんは絶対ね、はい、1冊目はね大事にしてください、
はい、
1作目売れると、はい、2作目3作目まで出せるっていうのがありますんで、
はい、そうなんで、今の目標としましては、一応形は出来上がってきて、次は出版社を、どういうふうなことで当たっていくかというか探していくかということを、これが今の次の目標につながっているような感じなんです。
その文書自体も出来上がってる、
文書も今23作目までやっていますので、あとは検索もね、ありますけども、 まあ一応はちょっとこういうなもんというのが形出来上がりかけてますんでね、
う
ん、
じゃあちょっと、ね、企画とね、はい、そういう提案と、そうですね、あとはそのいいそういう担当者とか出版社に出会うかどうかなんで、
そういう出会いがね、ですからまたちょっと私にこう与えてもらえたらなという今ほのかな
一回ちょっと見させてもってで、いや私結構出版
ありがとうございます、
法律書ですけどねしてまして、一冊もうちょっと書き上げてます、あ編集中というような、
今日はラジオを通してないか今大西さんの方にはちょっとアピールしたかったもん
ね、なんかこっちチラチラ見てはるなと入っていいかなとか思いながらも そんな風景を
書いて、いやもういや
ちょっと見せてもらうと本当にね、はい、スーさんの
うん、らしいというものをね、
スーさんのって入れて、
そうなんですよ、もう私らしいものっていうか、良い加減というものをちょっとやっぱり、
はい、これを見ている出版社の関係の方、
今日でも遅くは
今からでも遅くはありません、ね、面白いなと思ったら、はい、先ほど言いました784@7fm.jp こちらの方によ
ろしくお願いします、
興味ありますというメールをいただければですね、はい、スムーズにつなげる
よろしくお願いします、はい、ということで今日はどうもありがとうございます、ま
あ、進捗というかアピールで終わってしまった
いやいやいやありがとうございます、初めてこんな PR させていただきました、
そうですね、はい、素晴らしいです、
いやいやいや、
じゃあそのテーマを振った、
はいはい、私ですね、
水田先生です
、はい、私去年の年末で、
はい、
事務所をね、なんとかもうちょっと広いところをね、探したいという話を確かしたと思うんですが、
そうだ
ね、なんとか、まあ、一つ達成できるといいますか、はい、場所をなんとか確保できまして、
あそうですか、
はい、
もう、
まあ、今のね、まあ、同じ柏市内ではあるんですけれども、あ、
それがいいんじゃないですかね、
柏市内十分じゃないですか、です見つかりましたか、どうだ、
ようやくもう苦労しましたけど、ようやくこう見つかりまして、
どんな感じなんですか、ね、次の移転先は、
次はねもう1階の、まあ、店舗ですね、
ああ
お平屋の店舗、
ね、1階の、
はい、はいはいは
い、何坪ぐらいなんですか1階でも、
約27坪
の店舗、うん、
すごいですね、
ちょっとね、あとちょっと怖いなという気持ちも今更になって思うところもあるんですが、もう借りてしまったんでね、
イケイケですね、レストランがなんかしようという店舗やったらなんですか、
喫茶コーナーはも
う限界、
喫茶コーナー、いやちゃんとね、会議室広い、
副業家とかの、ね、会議室で使わない、夜はできるところ
貸してたけど、あるんですよ実は、
そうですか、先生とカフェコーナー
そう南の先生先生図カフェ
インカシバ、
それいただきましょう、
いやありがとうございます、
いいじゃないですか、
もう連動していただいてですね、
そう
事務所見てきてください、うん、で見てくるとこんなの興味ありませんかっていうようなパンフレット置いてあって、うん、伊豆田事務所
へ、そうそう
ですね、素晴らしい、
駐車でもね結構ね広く取れるところになってまして、
そうですか、
まあ、今までね、はい、まあ、地元の人じゃないと分かんないんですけどね、
はい、
まあ、近鉄線のね五井戸駅という駅で近くで今事務所やってるんですが、
は
い、ちょっとね道が狭かったのがちょっとね道もちょっと広いところに、動くことになりますので、
ということは車の方も便利になる、
まあ便利になるわけ
で、車の方も見事なアシストをしますね、
もうあの辺はもう、まみが丘地区がね開けてますからね、車の社会にもなってますからね、
本当に車社会で、まあ、ただちょっとねいつ本当はね、もうね、今日ぐらいではね、何月何日って言いたかったところなんですけども、ちょっとね、実は電話の工事がね、難航しておりまして、ちょっとね、それがね、もうね、内装工事も終わって、もう、
電話ですか、ね、
もう準備万端と言いたいところなんですが、電話が繋がってないということで、動けない。ちょっとね、困った状況になっておるので、もうちょっとね、動けるのが先になるかもしれないというところではあるんですけれども。
来週僕の回で、
はい、その次が、
来週、
もう
ひょっとしたら、
ぐらいはね、
そのあたり
とか、ねえ、もう
その次の週もこの話だとちょっとなんかまだか感じになりますけど、
まだ動かれへんのか
な、でも第2週が楽しみですね、
楽しみですね、
あとはそこに向けてとは思ってるんですが、ちょっとねどうなるか、ひょっとしたら7月ぐらいになっちゃうかも、
なるほど、一番この目標
達成してるとでも伊豆田さん、伊豆田先生が一番ねもう本当に具体的にというか、もうね、もうマジかなというか、
素晴らしいですね、やっぱそれはね
それで提案した やらしいな、まあ、
やらしい言われても
ね、それしか言えない、役として本のアピールの後にそういう話
で、まだ我々、私はもうまだまだもう本当に道中が遠いような感じでございますんで、
役としてもうちもね、もう一昨年終わったんで、まあ、ようやくね、あ、いいことが出てきたなと思います、
じゃあ僕も駆け抜けたらこういう水田事務所みたいに発展ができるかもということで、
駆け抜けたらまだ何かいいことが
あった。まあそれが第一のテーマでございましたが、
ね、一番大事なことですよね。
生放送でございます。コロンさんからいただいております。大西先生、伊佐先生、スーさん先生、スーさん先生、
はい、ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。今日は豪華ですね。はい、来ました、はい、目標達成ということでメールいただいて、目標達成ですが今年は占いで準備する時期と言われました。ですので辛抱して頑張っています。辛い時に頑張れるような名言や曲などを教えてください。
辛けりゃ辛い時に、
うん、まあ厄年は我慢しましょうとかそういう、僕はもう名言というよりかもう自分も我慢してるというところですが、何かありますか。名言名曲これ聞いたらいいじゃないか。暗い時には僕は暗い歌を聞いて力を貯めます。はい、もうさだまさし、中島みゆきのあたりを聞いて
名言、
やりますね。
と言えるかどうか分かんないですけど、うん、もう本当ね、あのこれはあのこれ漫画でね、ちょっとね、なんか出てま、言ってましたけど、もう本当に、家宝は寝てま、待てですか？
はい。
もうね、もう。
あんまりガッツな話が出てこないですね。これ体育会系じゃない3人がやってるからこうなってる。体育会系だと多分、めちゃくちゃいい言葉が出てきてね、もう。もう
全然ね、
もう。我々斜めに見てますから、夜中。
もう、帰宅部やったんで、どうしようもない。そう
そう。あの、4文字熟語ありましたね。辛抱しろという。
ガシンショウタ。
ガシンショウタ。
そうですよ。そう、辛い時にこそ辛いものを、例えば、肝を舐めてね、我慢しろっていう話、忘れ
ずに。ガシンショウタっていう、ちょっと引いてください、辞書で。
徳川家康とかもですね、はい、実際に、戦いで負けた時の、びっくりして、ね、武田軍に負けて、
そうですね。
そういう、ちょっと漏らしてしまった図があって、それをずっと見てたということなんで。
まあ、ですから、ガシンショウタっていうのを一遍引いていただきたいなと思いますね。はい、でも本当にね、また来年、ハッピーになりますよ。
わかりました。ね、はい、ガシン翔太で頑張ってみたい
な。やばな雨はありませんからね。
はい。はい、なんか頑張って後でフォローした感がありますから。いかんせん体育会系じゃないのですいませんって。努力根性とか、
歌は出ません。巨人の推しぐらい行きます。
そうそうそう。ちょっと古いですしね、みたいな。
もう一つ大丈夫ですね。
もう一つですね。
あ、
もういっぱい来てますね。
うわ、ありがとうござい
ます。
あさりちゃん
さん。あさりさん、ありがとうございます。
今日はいつも以上に賑やかな放送、うるさくてすいません。楽しく聞いております。私の上半期の目標は整理整頓です。上半期と言います。人生投資の目標です。笑いとか言って。出したらその手で直す。あ、それ大事ですね。それができればいいのですが、なかなか難しいんですよね。先生方、これができなくて家族の家族に、職場の方に怒られちゃったなんて経験終わりですか？
全く同じです。
いいですね。さっきの、
整理整頓です。
言葉に入れましょうか。ガシンショウさん、整理整頓。
整理整頓。はい。
溜まっていくと大変です
けど。次、そういうふうなもんで、貼らせていただきたいな、ここに。
なるほど、なるほど。面白いですね。はい、で、また来てますね。ミオさんから。
はい。
3人いらっしゃると賑やかですね。豪華だな。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は昨年末の占いで、初夏には良いターニングポイントが来ますよと言われたんですが、どうなんだろう。どんどん辛くなってきているような。初夏ですね。自分の本当の願いが達成できたら良いなと毎日思っております。私も、ね。
ね、ブラッシュ効果が一番大事ですからね。
そうですね。ミオさんが達成できるようにと。まあ、ターニングポイントですから。
そうですね。
後で気づく。
そうそうそうそう。
今が分かる。今気づけるってことはそこまでのポイントじゃないということなので、
ね、
どんどん頑張っていきましょう。
もう、プラス4で頑張ってください。そうです
ね。ほら見てみなさい。もう11分しか残ってないじゃん。
もう一つ、
もう一つ、
もう一つ、もう一つありましたね。はい。
お、本当だ。
そうそう。
いっぱいいただいてます。ありがとうございます。キャンディーさんでございます。
ありがとうございます。
皆さん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
皆先生、おめでとうございます。
ありがとうございます。
結婚されたのかなと思ったんですけど、違いましたね。もう結婚してました。あ、もう移転おめでとうございます。目標達成おめでとうございます。本当に、先生のカフェですね。皆さん、エプロンしてコーヒーを入れてるのは想像できる。そうしなきゃいけなかったんですね。ごめんなさい。次回からちょっと。
でもなんとかカフェに間違われるような感じがあるので、エプロンすると。ちょっと困ります。
うるさいカフェですよ、これ。なかなか返してもらえないということでございまして。さあ、残り10分、今日になりました。
早いですね。
2番目のやつでございます。今度は214でいきますか。
214で。はい。
雑学でございます。
もうちょっと軽くいきましょう。
軽くいかないとちょっとダメですね。
この前に言うと、ちょっと、はい、もう風邪をひいて、院外処方のね、耳鼻科に、行ったんですけど。
これ専門外ですね。中島先生言ったらちょっと違うなと思います
が。院外のね、
うん、はい。内科とかだったらね、もうクリニックの中でね、薬をくれることも多いんですけど、最近ね、院外処方でね、処方箋だけもらって近くの薬局にね、薬をもらいに行くっていうことが多いんじゃないかな。
ほぼ主流ですね。
はい。
ね、
で、そこでね、言われて、私もその時初めて知ったんですが、
はい、
この、ちょっとね、お薬手帳ってね、普段全然使ってないんですけど、これを持ってきたら、処方箋ね、処方料が、10円から30円安くなると言われたんで、それもね、去年なんかそういうふうに、まあ、この診療報酬が ね、改正されたということで、うん、ちょっとねあの調べてみたのでちょっとお話を。
薬手帳ですね。
手帳ですね。ほうほう
ほう。これみんな持ってらっしゃるんですかね。いや、
これね、院外処方に行ってる方だと
受けた方が、私もなんかちょっともらったような記憶があります、ね、
私ももらってますわ、
記憶ありますね、うん、ちょっとどっかに入れてしまってるなっていう中に、
風邪ひいた時に行って、それを記録しとくと二重処方とかないっていう、そういうやつなんですよ、
どんな薬をもらったか、ね、うん、この人はどういう、ね、薬を飲めばいいかっていうのが分かる、
そういうのが分かるね、あの記録があるというやつですね、はい、うん、
でこれはね、読んでたんですけども、
はい、
ポイントを、
ポイント、うん、これね、大病院のね、あの近くの薬局とかでは対象外だそうなんですけども、近くのね、本当にクリニックの、
あ、
ね、あのそばにこう、
あ、ありますね、調剤のね、薬局、ま
あ、ああいうところにこの、うん、手帳を持っていくと、うん、その診療報酬のね基本料金が、ちょっとどっかにちょっとねインターネットで見た情報なんですけど、
うん、
どこに書いたかな、
まあ、ざっくり言ってください、
まあまあまあ、少々安く割引がされるという、
まああのね、保険なんで、
話なんで大丈夫です、
保険なんでね、まあ、一般的にはね、3割負担、まあね、うん、一部高齢の方はね1割という方もいらっしゃるんでしょうけど、
大体 ね、 基本でね、
まあ50円から100円ぐらいですかね、診療報酬ベースで安くなるということで、で1割負担もしくはね3割負担の方になると、うん、10円から30円、この手帳があると安くなる
ということ、ちょっと探しますね。
で、まあ、ただ ね、 あね、あのその調剤薬局でも、まあ、大手のね、あのドラッグストアであるとか、はい、本当にこう入院設備のある大病院ですね、
はい、
総合病院の、近くの、まあね、総合病院の処方箋ばっかり受けてるような薬局では、対象外になるという規定があるそうで、まあ、一般的にはね、皆さんもね、お住まいの近くのクリニック行かれて、大体ね、そのそばに、院外処方のね、まあ、調剤薬局というのがあるんじゃないかなと思いますんで、まあ、そういうところに、まあ、お薬手帳を持って行かれると、まあ、この28年ね、まあ、4月からだそうなんですけど、
はい、
若干ね、その、薬代が安くなると。
あ、そうなんですね。
ま
あ、
それまではね、逆にね、ちょっと高くなる傾向があったそうなんですけども、
お
まあ、去年のね、4月から、法律が変わって、
ちょ
っとお安くなるということで、今頃になってね、私も初めて知ったというような、こんなことがこの前ございました。
まあ、薬の場合はね、またジェネリックとかね、そういうようなところもありますしね、うん、こともありますんで、うん、まあ、少しでも安くなればというのはね、いい便利ですよね。
ただ持っていかないんですよね。
なかなかね。
忘れます。
まだ忘れてしまうね。
ポイントカードですらもう普通に嫌いなんで、いつも聞かれるんです、ポイントカードがないです、言うて。その分引いてくれたらいいのにね、って言って。
それよりはね、最近薬もらいに行ったことがない。購入したことがない。
こういうのがあるということで。
そうですね、ちょっとやっぱりね。
なるほど。
健康が一番ですね。
そうですね。でもね、やっぱりそういう時には持っていくということもちょっと心がけたいと思います。ありがとうございます。
ちょっと巻きが入ってるんでね、はい、僕の方を軽く喋りますけど、王子駅ですね。はい、地元北桂郡王子町。
王子町ですね。
あれ、町の駅としてはもう日本でも有数の、
王子駅大きいですよね。乗り
降り客でかい駅なんですね。
大きな駅なんですね。
でも実は最初に走った線路の駅なんですけどね。
最初に
奈良県で初めて鉄道が引かれたことからある駅なんですが、実は王子駅は当初王子にできる予定ではなかった。
なるほど。
その時は王子村ですわ、もう普通の農村、何の発展性もない、はい、本当は竜田を通したかったんです、
はい、あ、竜
田の方や、法隆寺の
門前、はいはい、
ところがですね、当時はまだ機関車でしょ、煙害、
はい、
煙の害があるということで、
法隆寺が
反対したと、うん、
法隆寺も汚れるしとか、
仕方がなくそのちょっと曲がって王子駅の方に、うん、なった、うん、なったらすごいこの鉄道が発達したので、う
ん、なるほど、
王子駅が奇跡の発展を遂げたというのを王子調子で見ました、うん、あ、こんな経緯があるんだ、だから法隆寺駅ちょっと JR 遠いですよね、
う
ん、法隆寺、
そうですよね、
あれを竜田通ってたらもっと近くあったんじゃないか、
う
ん、
法隆寺とね、もうちょっと便利になってたかもしれませんね、
歴史のね、威風っていうのはないって言いますけど、うん、これが条件決まって、今多分ね、王子調子 見ても、うん、今一番王子綺麗になりましたし ね、
そうですね、
で緑もありますしね、絶頂期じゃないかなと、
まあ、あんまりね、こう奈良の市民の方って結構あのこちらの南の方へね、あとが真ん中へ来られる方少ないと思うんですけどね、うん、一度本当にね、あのこう少しこの王子とかあの文献、あの見聞をね広げるぐらいで、
うん、そう来ていただい
て、法隆寺も一度ね、なかなかやっぱり地元のもので法隆寺自体も行きませんからね、
そう、聖徳太子のゆかりの地ではあって、
そうですからね、
昼目っていうね地名が残ってるんですけど、聖徳太子をお迎えすると昼目には迎えるって字が入ってましてね、迎える名かなんかなんですよね、
まあ、歴史もねやっぱりありますからね、
そういうのが奈良で発掘すれば 合うということをちょっと短めに喋りました。
あ、そうですか。
さあ、4分以上残ってますんで、
スーさんの残し時間、まあ、提案した私が言うのもなんですが、そうそう、はい、私今まで全く違った話というか、はい、どんな話するか皆さん想像つきますか。
本の話じゃないですか。
いや、本の話しませんよ、はい、何しようかなと思うんですけど、はい、あの冷蔵庫の話ですが、 お野菜の話、私はあの野菜が大好きなんで、特にレタスが大好き でいつもね、レタスを購入しましたらなかなか日持ちってしないですよね、はいはい
は
い、
ちょっとしにゃっとなって
きて、そうですよ ね、 ですね、だんだんなんか溶けてくるような感じとか、そうそうそう、黒くなったりとか、うん、でね、やっぱりレタス長持ちさせる方法ってないかなということで、うん、まあ、皆さんご存知かどうかあれなんですけど、発見できたんですよ。おレタス、丸い中央に丸い芯があるじゃないですか、
はい、
あそこにですね、はい、用紙を三角のよ形にして3本なんですけど、三角ぐらいに差し込むんです、
はい、
用紙3本差し込むだけで非常に長持ちします。それにラップを、ラップに包んでおくと、うん、でそれで保温室というか野菜室に入れておきますと、うん、もう10日ぐらい十分持ちます。全く変わらず新鮮なままになってますというのが発見できたんです、
はあ、
でこれなんでかと言いましたら、はい、レタスのあの芯は成長しようとしようと、
は
あ
は
あ、ずっともっともっと外へ外へと出そうと、はあ、いうことでパワーを外へ出しようんですよ、
はい、
ということは葉っぱの方も栄養を全部その芯の方へ集めていくんです、
は
あ、ですからあの芯が葉っぱが傷んでくるというのは栄養が芯の方へ、はあ、逃げていってるということ、
成長する細胞みたいなのが、はい、
そうなんです、
にあって、それに養分を
集まっていく、
集めると、うん、だから
葉っぱがだんだん傷んでくるという、
だそこに
そのに
竹串じゃないけど刺すと
用紙3本、
用紙
3本です、
用紙
ってちっちゃい、やっぱり3本、三角ピラミッド形にしとくという、
ね、それ気分の問題
でいやいや、まあ、いろいろ試したら4本より3本、でそれで
爪楊枝でいいんですか。
爪楊枝です。
竹串みたいな想像しましたけど、は
い、いやもうそんな長いの
いいです
。爪楊枝ぐらいを半分ぐらいまで刺す、うん、それでやっていただくと、うん、まあ、騙されたと思っていっぺんやっていただいたら、
うん、騙されたらどうしよう。
いや騙されません私も騙されたと思ってやってたんですけど、騙されてません。十分いけますんで、
うわ素晴らしい、
はい、でシャキシャキに、まあまあ万が一ちょっとしなったなと思ってシャキシャキにするには50度のお湯につける、50度のお湯つけて野菜、いろんな野菜ほとんどOK です。シャキシャキになりますんで、
あ、そうですか、
はい、ちょっと50度を覚えていただいて、野菜を復活させるにはほとんどの野菜は50度で復活します。
本当だ。
野菜ソムリエにもなろうかなと一瞬思ってましたんですが、
野菜ソムリエってそんなやらないでしょ。
いやいや、でもやっぱり長持ちさせる方法というのは案外皆さんびっくりすると思うんですよ。一度ラジオを聞いてらっしゃる方、
はい、
第4週に結果を報告していただきたいと思いますので、
まあ、もうね1分切るしかないということでございまして、
そんな雑学です。
第のテーマを、ね、感想を募集する時間もなくなったということで、
ね、
はい、早かったですね。先生のカフェは早かったですね、はい、スペシャルもうちょっと長くしたいなとかいう気持ちがありつつ、
楽しかったですね。でも
あと皆さんもメールいただいてということでございます。先生のカフェまたね、毎週続いておりますので、
はい、そうです
ね、1週大西、2週伊豆田、はい、4週
須原、
はい、3週休んでますが中島、
中島先生もね、
弁護士、税理士、歯医者さん、歯科医師、はい、そしてファイナンシャルプランナー、
はい、
種種取り揃えて、はい、お送りしておりますんでですね、まあ、好きな週聞いていただいてもいいですし、
うん、はい、
まあ、できたら毎週聞いていただいて、
ね、またメールとかもね、いただくと非常に嬉しい話ですよね。そう
そう、違いをね感じていただければですね、はい、まあ、我々の意図もこれ達成できるかな、
ね、いろんな広い分野でまた専門家になりますしね。
そうですね、
そういうことでも
我々もそういうメールから学んでいくことになります、はい、ということで今日も、いっぱいのメールいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
来週からも
聞いただいてありがとうございます。来週からもですね、先生のカフェよろしくお願いいたします。
じゃあ皆さんお元気で、
さよなら、
失礼します。